び。
この番組は室蘭工業大学の提供でお送りします。皆さんこんばんは、井川靖子です。工大ナビは毎週木曜日の午後7時から室蘭工業大学についての様々な情報をお届けする番組です。今日も30分間お付き合いください。
私は今札幌の紀ノ国屋書店札幌本店1階インナーガーデンにお邪魔しています。今日は7月15日、さあここで室蘭工業大学のイベントが始まります。お話を伺いますのは室蘭工業大学副学長清水和道先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。お久しぶりでございます。はい、
清水先生にも何度もこれまで工大ナビの中でお話を伺っておりますが、今回はまたインフォメーションキャラバン、昨年は帯広でした、今年はまた札幌での開催ということですね。このインフォメーションキャラバンはどんな催しなのか、まず伺えますか。
はい、まずですね、室蘭工業大学を知ってもらうというイベントなんですね。でこれは15年ぐらいですかね、続いてるんですが、もともと札幌でやってて、去年がイレギュラーで、帯広でやろうと、帯広地区の学生さんを集めてということだったんですけど、もともともオープンキャンパスが8月にありますので、それに向けて告知と、それと室蘭工業大学をどんな大学かということを知ってもらうためのイベントです。ブースもたくさんあってですね、今回もありますけど、入試相談とか先輩の話を聞くとか、そういうことはあるんですが、もともとですね、大学生活に不安を抱えている高校生や、どの大学に行こうかと悩んでいる学生さんに宣伝できればというところなんですけど、大人の方もですね、卒業生も来ていただいたりとか、あとは札幌市民の方に知っていただくというのは本当に大きな大事なことなので、特に本を読まれるような興味のある方に、いろんなイベントを聞いていただくというところが今回の大きな目的と、あと室蘭工業大学の広報の一つの軸になっているということですね。特に今回は新しい企画としていろんな催しがあるんですけど、主にですね、学生さんのトークショーと、はい、それともう一つはラムダさんの AI について、皆さんに知っていただくというところで、特にうちの大学は情報化系専門というところに力を入れているので、その部分ですね、情報だけでは、いろんな仕事はできないので、いろんな専門と掛け合わせることによって何ができるかということを知っていただくいい機会じゃないかなというふうに思います。
そして今日はインフォメーションキャラバン、明日にはテクノカフェという形で、本当にこう室蘭工業大学に染まる2日間となるかと思います。じゃあ多くの札幌市民や札幌近郊の皆様に、この室蘭工業大学をたくさんお届けさせていただければと思います。よろしくお願いします。
お願いいたします。
ではここで今お話の中にも出てきた学生の皆さんの本音を聞けるコーナーに突撃です。
室広報の皆さん4人にお話を伺います。学科とお名前、今どんなことを学んでいるかと、学生生活のぶっちゃけた本音お聞かせください。
環境創生工学系専攻土木工学コース、修士2年の渡辺しおりです。私は今流動化処理土という建設発生土の再利用に関する研究を日々行っております。でも私が感じる室蘭工業大学の印象としては、最近就職活動を終えたばっかりなんですけど、やっぱり就職に有利な大学だなと思いました。
やっぱり入り口も大事ですけど、その出口の部分っていうのはすごく大事ですよね。渡辺さん、ありがとうございました。
創造工学科2年の江藤歩と言います。現在はですね、創造工学科としてコース分属されていないので、まだ全般的な基礎的な科目を学んでいるっていう感じになっています。自分が感じる室蘭工業大学のぶっちゃけたところは、そうですね、私自身東京出身なので、北海道を楽しめるっていう意味で、そういう土地にあるっていうのはすごいいいところじゃないかなっていうふうに思います。
実際に北海道楽しめてますか。
はい、楽しめてます。
江藤さん、ありがとうございました。
システム理科学科数理情報システムコース学部4年の松内飛鳥と申します。よろしくお願いします。今情報のお勉強のコースに通ってまして、で今やってる研究内容としては、小中高の教員対象としたプログラミング教材の開発をこれからやっていこうと思います。ということで、なんか室蘭工業大学のぶっちゃけた話っ ってなったらちょっとあれなのかもしれないんですけど、最近すごく思うのが、なんか室蘭工業大学ってお勉強の方にしかあんまり着目されてないなって思うんですけど、最近ですと硬式野球部さんが一部リーグに上がったりとか、あと個人的にアメフトさんもかなり活躍されてるイメージがあったりとか、あと私の所属している部活の中でも最近学生大会とかで優勝したりなど、スポーツ面でも最近すごい活躍してる部活も多いんじゃないかなっていうのが、ここ最近の室蘭工業大学のイメージになります。なので本当に勉強以外もみんなその他のですね、スポーツ面でもすごく頑張ってると思うので、そういうところも着目していただけたらいいのかなと思います。
個人的には松内さんといえば、以前のこの高台ナビにもご出演いただいて、ご自身もスポーツでも活躍されていますよね。
そうですね、私も一応全国大会の方に出場させていただいたりとかしていますということで、ぜひちょっとスポーツ面でも室蘭工業大学のこれからの活躍を見ていただけたらいいなと思うので、よろしくお願いします。
やっぱりもう高台という名前だけで頭のいい学生さんたちがいっぱいいってるんだなというふうに思う方多いと思うんですけれども、それだけじゃないスポーツ面、そういったサークル部活動なども充実しているよというお話伺いました。
はい、私は室蘭工業大学4年の航空宇宙工学科のパーカーと申します。
パーカーさん、 YouTube でよく知っているという方もいらっしゃると思いますし、昨年のこのインフォメーションキャラバン帯広でもお話を伺いました。改めて今どんな勉強をされてますか？
はい、僕は今年から研究室に所属したんですが、宇宙開発に必要なロケットエンジンの研究をしています。
実際に室蘭工業大学に来ても今1年以上が経ちました。どんな風に室蘭工業大学感じていますか？
今年から研究室に入ったんですが、やはりこう宇宙の研究をしたくて来たんですけど、研究室の環境はすごい整っていて、で先生も自分のやりたいことに対して、期待に応えてくれるんで、あとは自分がこれからどれだけ頑張れるかにかかってるんじゃないかなというふうに思っていますね。
いずれにしてもこう4人の方にお話を伺いましたが、やはりこう学ぶべきことはきちんと学んでいるということ、そしてそれ以外の学生生活の面でも充実しているということを本音としてお伺いしました。ありがとうございました。
本日の高台ナビは、7月15日に紀伊國屋書店札幌本店で行われたインフォメーションキャラバン in 札幌の様子をお送りしています。続いては午前10時から行われたものづくり体験教室に参加された方にお話を伺います。
柴田由衣で札幌から来ました。
柴田さん、すごい別品の綺麗なお嬢さんなんですけれども、実際にこのものづくりやってみてどうでしたか？
金属にいろいろな融点があることは知っていたんですけど、その違いでこういうふうにいろんな遊び方ができるっていうことを知れてとても面白かったです。
どうでしょう、やってみて室蘭工業大学にちょっと興味持っていただけましたか？
もともと私は全然理系じゃなかったんですけど、工業って一口に言ってもいろんなことやってらっしゃるってことを知れたので、もっといろんなことを勉強してみたいなって思いました。
ありがとうございました。続いては体験してくださっていた親子にお話を伺います。
マイヤ和明と申します。
マイヤ和樹です。
今日は和樹くんが体験教室してくださっていて、お父さんも後ろからご覧になってましたか？
はい、そうです。
ちなみに今日どちらからいらしたんですか？
札幌からです。
和樹くん、やってみてどうでしたか？
やってみて、今までなんとなく分かっていた鋳造っていうものに対しての理解が深まりました。
今ちなみに和樹くん何年生ですか？
今中学1年生です。
そうですか。中学1年生ではなかなか学ばないようなこともちょっと出てきたのかなと思いますが、お話聞いていて面白かったですか？
面白かったですね。これからこんなことをやるのかなっていう、予習みたいなものになっていて楽しかったです。
今日はですね、これ室蘭市にあります室蘭工業大学というところから、こういったものづくり体験教室ですとかという形で先生たちも来てくださってるんですけれども、どうでしょう、室蘭工業大学っていう学校についてなんかちょっと理解は深まりましたか？
深まりましたね。面白そうだなって思いました。
お父さんはこのものづくり体験教室、息子さんが参加されているのを見てどんな風に感じましたか？
そうですね、実際に、ね、インターネットとかそういう情報でこう見ることはありますけど、実際に触ったり携わっている人にお話聞けるっていうのはすごい時間だと思いました。
ありがとうございました。 では今度インフォメーションキャラバンに来ている方、見学されている方にお話を伺います。こんにちは。
こんにちは、白瀬聡です。
今日いろいろ見学いただいたようですが、どんな印象を持ちましたか？
いろんなことができるんだなということでね、驚いてます。金属工学という昔のねイメージから言うと左官屋さんというね泥臭いイメージがあったんだけど、結構かなり前より幅が広くなってね、そういう意味ではすごく驚きました。
以前の金属のイメージからは大きく違うのかもしれませんね。
そうですね。
ありがとうございます。
7月15日土曜日の午後2時から行われる予定のスペシャルトークセッション、ラムダ技術部さんと東明雄先生のお二人でという予定でございましたが、東明雄先生急遽所用のためご欠席となりましたので、今回はファシリテーターの清水和道先生と YouTuber のラムダ技術部さんとお二方で、いよいよこの後午後2時からこのスペシャルトークセッションを行っていただく予定です。この時間はそのラムダ技術部さんにお話を伺えることになりましたので、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
私も YouTube 拝見しておりますので、今こうお話を伺えることにとても緊張と喜びでいっぱいなんですけれども、今回この札幌での室蘭工業大学のインフォメーションキャラバンということですが、北海道にいらっしゃるのは初めてですか？
はい、そうですね、北海道初めて来ました。
ちょっと北海道の美味しいものとか食べられましたか？
そうですね、ちょっと札幌市内ではあるんですけど、うろうろして何食かお食事をさせていただきました。
ちなみに何食べたとか聞いてもいいですか？
ですね、ラーメンとお寿司、海鮮丼あたりの、まあ、定番にはなるんですけど、そのあたりをいろいろ食べました。
北海道美味しかったですか？
美味しかったですね、いいですね、価格も安めで。
そうですか、住んでるとあまり安いかどうかわからないですが、こういうふうに北海道外の方にそうおっしゃっていただけると、あ、そうなんだなってちょっと嬉しい気持ちになります。さあ、そんなラムダ技術部さんですけれども、先ほどご紹介したように今日はですね、この室蘭工業大学インフォメーションキャラバン in 札幌の中でスペシャルトークセッションという形でお話をしてくださいます。で、今回はどんなお話をしていただく予定なんでしょうか？
はい、チャット GPT の概要と未来についてみたいな感じのタイトルで、チャット GPT というような、いわゆる生成 AI とか言われる大規模言語モデルで文章を生成するようなもののお話をすることになっています。
今世間的にもいろいろと話題になっているチャット GPT です。それがいいという解釈もあれば、ちょっと今そこを使って何かをするのは難しいんじゃないかとか、ちょっとこういろいろなルールを定めた方がいいんじゃないかとか、いろいろなこういわゆる賛否両論があるところなんじゃないかと思うんですが、そもそもラムダ技術部さんはこういったチャット GPT ですとか、そういったものご自身のご専門とはどんな関わりがあるんですか？
はい、もともと自分は大学と高専で生成 AI について研究していまして、画像生成をする AI とか音楽を生成する AI みたいなものを作っていましたので、その関連で文章を生成する AI っていうのも関心があります。
ご自身では音楽や画像を生成する AI のことをこれまで学ばれてきたということ、じゃあ実際に作成したりしているんですね？
大学の頃には研究室で作ったりしていろいろ比較検討していました。
専門的な話題になるかもしれないんですけれど、やっぱりこの AI ということで、人工知能で、素人の考えでごめんなさい、こう勝手に作ってくれるみたいなイメージがあるんですけれども、それをその研究したりするっていうのは、勝手に作ってくれることをプログラムするというか、そういうことの研究ということになるんでしょうか？
自分の場合はそういうのはいわゆる基礎研究って言われるんですけど、その部分ではなくて応用の方で、この生成してくれる AI を使ったらどんなことに活用できるのかみたいなものを研究していました。
というところからでいきますと、今回のこのチャット GPT についてもどういうふうに活用ができるかっていうのを、ラムダさんご自身も考えているものっていうのがいろいろあるんでしょうか？
そうですね、自分もいろいろ遊んでみて、こんなこと使えるんじゃないかなっていうのは最近いろいろ考えています。
どんなふうに遊んでみたんですか？
やっぱり対話型の AI になりますんで、変な質問して困らせてみたりとか、こういう難しい問題は答えれるのかなみたいな、そういう感じですけど、それでまあどんな性能を持ってるかみたいなのを感じながらいろいろ考えてますね。
実際にそういうふうにちょっとこう AI を困らせるような質問をしたりですとか、難しい質問を投げかけてみたりということを取り組む中で、先ほどもお伝えしたように今世相的には本当に賛否両論いろんな意見があって、実際に使ってみたラムダ技術部さんとしてはこのチャット GPT に関してどんな印象を持ってますか？
はい、非常に便利なツールかなっていうのが正直な印象ですね。
今後自分もいろいろと活用したり応用したりということで便利に使用していきたいというふうに感じているということでしょうか？
はい、活用できるかできないかでだいぶ生産性が変わりそうだなというふうには感じています。
そうですね、いろいろとこの問題点も課題ですとかそういったものもあると聞く一方で、やはり非常に画期的なシステムであるというふうにも伺っておりますので、それをこうどう課題をうまくすり合わせて、そして私たちの生産性、生活にとってより豊かになるものとして活用できるかというのが大きなポイントなのかなというふうに思っております。こう聞いてくると、この後行われますこのトークセッションも非常に楽しみだなと思うんですが、ラジオの前の皆さんにとってはもう7月15日に終わってしまっているというふうに感じている方もいると思うんですけど、その通りなんですが、実はですね、ムドラン工業大学ではこのトークの様子をですね YouTube で配信してくれるということですので、またその配信の時期などにつきましては改めてご紹介させていただきます。ぜひご覧になってみてください。さあ、ラムダ技術部さんに今回のこのトークセッションについてお尋ねしてきましたけれども、せっかくなんで私も拝見しております、いろいろなことをそういう実験もやっちゃうのっていうことを楽しく拝見しているラムダ技術部さんの YouTube チャンネルについてもちょっとご紹介いただけますか？
はい、ありがとうございます。ラムダ技術部というチャンネルで理系の科目ですね、数学とか理科とかについてどんな感じに今後生活に役立てるかとか親しみを持ってもらえるような動画を上げてますんで、よろしくお願いします。
カタカナでラムダ、漢字で技術部で検索するとすぐに出てきます。もうラムダぐらいですぐに出てくるくらい、本当にそんなこと実験しちゃうのっていうものもいろいろ上げてくださっておりますので、ぜひチェックしてみてください。この時間は7月15日の午後2時から紀伊國屋書店札幌本店1階インナーガーデンにて行われますトークセッションに参加されるラムダ技術部さんにお話を伺いました。
トークセッションの後は科学屋台、体験できる科学のブースにたくさんの方が訪れていました。
マイナス200度あって、この葉っぱが、まあ、もう今ふにゃふにゃになってますけど、これ水分が凍るんですよね。でこういうになっちゃうんですよ。はい、じゃあ2人で一緒に、ほら、
おお、すごい、
すごい、
冷たい。
今ここに鉄球が3つあるんだけど、この一番端がネオジム磁石っていうのになってるんだ。それにこの鉄球をぶつけると、ぶつかる瞬間にめっちゃこう引っ張られて、このボールが加速してぶつかるんだよね。だからすごい勢いが強くなって、その結果端のものが勢いよくバーンと飛ばされるということになります。ちょっとやってみていいよ。
ここに置いて、いい感じに速く、
う
ん、
そう、
おりゃ、
おい、
おお、
いいね。
ムドラン工業大学インフォメーションキャラバンの科学体験のところに遊びに来てくださった方にお話を伺います。まずお名前を伺いますか？
海野ひろとです。
海野翔吾です。
海野美奈子です。
親子3人で遊びに来てくれました。いろいろ体験できました？
はい、とても楽しかったです。
花束が液体窒素に出るとカチンカチンになってたのを2人でこう触るとクシャーってなんかバラバラになりましたよね。
とても面白かったです。
では一番印象に残っているものはどこでしたか？
電池と電池をくっつけるとなんか端っこのやつが進むやつ。
ゆっくりでしか押してないのに電池の磁石の力でものすごく片方が早く動くっていうやつですね。
はい、はい、そうです。
どんなところが面白かったですか？
棒みたいなやつがあって、そこになんか傾いてる感じになったんだけど、山道みたいなところをなんか押してもヒューって前に進んでいって面白かった。
すごい、山道になってても進んだんですね。
はい。
お母様はご覧になっていてどんなことが印象に残ってますか？
工業大学ってどんな車作ったりなんかしてるのかなって思ったんですけど、
電気、温度差で電気を作ったり、磁石をどういうふうに応用していくかっていうことを考えているのが、すごい身近なことを研究されてるんだっていうのに驚いて勉強したくなりました。
大学は年齢関係ないそうなのでっていうふうに私もご案内をいただいたことが、なかなかねお仕事もあったりすると難しいと思うんですが、でもこういうふうにいろんな研究をしているところだって知ってもらえて嬉しいなと思います。そしてお兄ちゃんたちは今何年生ですか？
小学6年生です。
小学4年生です。
じゃあこれから高校とか大学を考えていくことになると思うんですけれども、今日はこれ室蘭工業大学っていう大学の PR でお邪魔させてもらっています。室蘭工業大学にちょっと興味持ちましたか？
はい、すごく興味を持ちました。いろいろなことにチャレンジしていてとても興味を持ちました。
ぜひ大きくなったら室蘭工業大学でお会いできるのを楽しみにしています。ありがとうございました。
ありがとうございました。
こんにちは。
こんにちは。
お名前伺えますか？
矢田ニコです。
今何年生ですか？
今中3です。
今日この室蘭工業大学インフォメーションキャラバンの今科学体験屋台にお越しいただいているんですけれども、すべてのブース回ったんですか？
回りました。はい、
どうでした？どんなの印象残ってます？
最初液体窒素目当てで来たんですけど、他にもなんかネオジムとかあったり、まあ見たことないものもあったんで、でもその画面 YouTube とかでちょっと見るんですけど、そういうのやっぱり生で見ると違うなって、感動というか迫力が面白かったです。
ということはもともとこういう科学とか実験とかが好きで YouTube とか見てるんですか？
そうです。ちょっと本当に少しなんですけど、まだ、ね、アマチュアなんですけどちょっと見たりしてます。
じゃあ今中学校3年生ということでしたが、これから高校生大学生と進んでいく中で工学とか理系っていうのは結構興味がありますか？
興味は実際自分がそう数学やっぱり数学とかも必要になってくるんで、自分は数学ちょっと苦手なんで理科だけが好きってだけで、やっぱりそうですね、趣味で楽しんでます。
じゃあその趣味に向けて今日のこの室蘭工業大学のインフォメーションキャラバンはいろいろ参考になりましたか？
ああ、めちゃくちゃ勉強になりました。生で見るとやっぱり違うなって思います。
ありがとうございました。室蘭工業大学インフォメーションキャラバンの中では入試相談のブースもございました。担当の三条先生に伺います。今日のこの入試相談、どんな相談が寄せられたんでしょうか？
入学者選抜について相談がありました。
やっぱり気になるところだと思うんですけれども、今日この室蘭工業大学のインフォメーションキャラバンでは実際にお問い合わせをすることができましたけれども、例えば今ラジオを聞きの皆さんの中でもちょっと気になるな、知りたいなっていうふうに思う方もいらっしゃるかもしれません。そんな場合にはどこかお問い合わせできることってあるんでしょうか？
はい、入試試験係の方にお問い合わせください。
ではその番号をご紹介します。室蘭工業大学入試戦略科入学試験係、電話番号が 0143465162 0143465162 番です。直接こう対面でお尋ねできる今回の入試相談でもありましたし、ちょっと今回終わってはしまいましたけれども、また電話などでも随時受け付けてくださるということですので、気になることがありましたらこちらまでご連絡ください。三条先生ありがとうございました。
遠慮だけお問い合わせください。
7月15日土曜日、今日1日紀ノ国屋書店札幌本店1階インナーガーデンにおきまして、室蘭工業大学インフォメーションキャラバン in 札幌が行われました。さあ改めてオープニングでもお話を伺いました室蘭工業大学副学長の清水和道先生と振り返ってまいります。清水先生、1日お疲れ様でした。
はい、今日はフル出張です。本当に疲れました。はい、いろんなイレギュラーがありましたが、まあ、けど今回ですね、帯の時に比べるとコロナが明けて本当にマスクをしている方が少なくて、いろんなイベントで親子連れの方とか高校生、あるいは昔卒業してここに大学だったんだよねっていうような方も私に声をかけていただいて、すごいなんか幸せな一日でしたね。はい、
確かにこうちょっと人の輪が帰ってきたような、そんな印象も受けましたね。
そうですね、ラブナさんの時にはもう満席でしたから。はい、特に、まあ、YouTuber で有名ですから、整理券を今回配ったのもすぐなくなったし、それであとですね、その後もラムダさん丁寧に皆さんにお話ししてくれたので、非常に久々のイベントが成功したかなというふうに思います。
本当に小さなお子さんから、そしてその親子もそうですし、おっしゃっていただいたようにこう高校生とかもいらっしゃれば、もう今は社会人としてあのご活躍されているけれども、室高大出身なんですという方もいらっしゃいましたよね。
そうですね、特にあの井川さんがいろんな インタビューしていただいたと思うんですけど親子連れの方がですね、すごいなんかまたあのこういうのをイベントやってくださいというふうに言っていただけるのは私たちの、ね、力になりますよね。はい、
子どもたちと同じく親御さんの目も非常に皆さん輝いてました。
はい、大きなジンギスカン前の鍋の前で写真撮ったりとかですね、今回はあのムロピョンとね、文ちゃんのコラボもありましたし、なんかほのぼのとした中でもですね、な情報がうまく発信できたんじゃないかなというふうに思います。はい、
室蘭工業大学に興味を持ちましたかっていう質問を私も投げかけたんですけど、とっても興味を持ちましたって元気に答えてくれた男の子もいましたので、これからあの室蘭工業大学や、そしてこういった理工学っていうもの、情報の分野ですとか、いろんなことに興味を持つきっかけに今回のイベントがなってくれていたら嬉しいなと思いました。
はい、またですね、これを継続に、まあ一時期だけじゃなくてですね、あの明日はテクノカフェございますけど、年2回ぐらいやってるので、それと一緒にですね、皆さんといろんなことがこれからあの新しい未来がやってきますので、特に大きく変わる未来ですから、一緒に技術を支えながら若い人を育てていけるような大学になれればなというふうに思いますので、まあ、今後ともよろしくお願いしたいと思います。
今月は7月15日土曜日、紀伊国屋書店札幌本店1階インナーガーデンにて行われました室蘭工業大学インフォメーションキャラバン in 札幌について、最後にお話を伺いましたのは室蘭工業大学副学長の清水和道先生でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。